ブリギッテ看護婦は2階に上がる階段を2段ずつ駆け上がった。夜中であるが廊下の照明は赤々とついている。古い手術室の方の洗浄室でドクター・ベンデルが温水ジェットに両手を出してブラシで洗っていた。アガーテ看護婦がちょうど手術室に入っていった。あなたは新しい手術室の方に準備してくれませんか。ドクター・ベンデルはブリギッテに言った。お宅に電話したんだが教授はこちらに向かっているとのことです。私はアガーテ看護婦とやります。大腿部複雑骨折だ。ひどい動脈出血でね。あちらの患者は肝臓破裂らしい。教授が早く来られないと。彼は肩をすくめた。ブリギッテは心臓が喉まで飛び出すかと思った。肝臓破裂ということは相当な内出血だわ。早く手当てをしないと。彼女は思わず目を閉じた。新しい手術室はとても暖かだった。これはいいわと彼女は思った。彼女は殺菌した手術着と敷布と包帯類を入れたバットを用意し器具棚に急いだ。まるで機械のように手足が正確に自然に動いた。頭の中は教授のことを気遣って混乱していた。彼が来るか来ないかに一人の命がかかっている。でももう来ても良さそうなのに、なぜ彼は車を取りに行かないのか。メス、ハサミ、ピンセット、解剖外科用。あの甲高いヒステリックの叫びはどこから聞こえるのかしら。車のクラクションだ。彼に違いない。血圧監視、爆流監視、地震器。落ち着いてブリギッテ。これで全部かしら。彼女は器具類を煮沸器に入れた。廊下に足音が聞こえる。いえ、彼ではないわ。まあ私は彼の足音まで知っている。10分すれば行くからと確かに言ったわ。もう10分は過ぎている。ブリギッテは準備室の患者の方を覗いてみた。若い看護婦が付き添っている。男は上体を裸にされてじっと横になりランプを見つめている。ブリギッテはこれまでに随分たくさんの患者や怪我人や瀕死の人を見てきたが、こんなにひどいのは初めてだった。ブリギッテは青年の額に手を置いた。25にはなっていないだろう。彼は彼女を見るとかすれ声で尋ねた。かなりひどいのですか。母に知らせたいのですが。痛くはないけどだるい。そう言うと頭を横に向けた。くるんで暖かくしてあげて。ブリギッテは若い看護婦に向かって叫んだ。規則通りの手の消毒のために洗浄室へ行く前に、自分の部屋にまだ明かりがついているかどうか確かめようと思い、彼女は廊下に出た。いや、もう消えている。とすると、教授はこちらへ向かったはずだわ。それなのになぜ来ないのかしら。彼女は電話で受付を呼んだ。教授はもう病院に着いておられるの？まだ見えてない？誰かの声が答えた。先生のお部屋も見てきたんですけど、それに呼び出しブザーでもお探ししているんですけど、病院内にはいらっしゃいません。お宅にもう一度かけてみたら？私にやらせてちょうだい。ブリギッテは受話器に向かって怒鳴った。一度もかけたことはないけど、番号はちゃんと覚えていた。彼のことなら私は何でも知っている。電話の向こうに男の声がした。こちらは県立病院のブリギッテ看護婦ですが、先生に急用ができまして、もしそちらにお帰りになりましたらそうおっしゃってください。急ぎます。そうお伝えください。一人の人が危ないので。ブリギッテさんですか？父の手術看護婦の方？息子です。いや、父は帰っていません。しかし帰りましたらすぐに行くように申します。確かに。ありがとう。ブリギッテは電話を切った。大変な危機が迫っているというのに、息子は電話でなんだか嬉しそうだった。若い声に何か特別の響きがあった。しかし、すぐに深刻な思いが蘇ってきた。教授がすぐに来ないと、青年の命は出血とともに流れ出てしまうだろう。 少なくとも私の方は準備が万端整っているのに、と彼女は考えた。両手を水の下に持っていき、規定通りにブラシで洗いながら、足音が聞こえないかと耳を澄ました。が聞こえてこない。時間はどんどん過ぎてゆく。三分。五分。爪をきれいにして、また洗って、どこかで鋭い叫び声が聞こえる。あんなに悲鳴を上げているのは誰かしら。彼女は全神経が震え上がる思いがした。麻酔担当のドクター・レーマンがやってきて、ぶっきらぼうに彼女に説明した。怪我人は4名。運転者はそこに、おそらく肝臓破裂だろう。寝ている人だ。まあダメだろうな。いかに教授でも無理だろうさ。それからドクター・ベンデルが今手当てしている患者。あれはあなたも一度見ておけばよかったね。大腿骨折だ。足がようやくボロ切れで繋ぎ止めてあった。筋肉組織は完全に切断してしまっている。血が川みたいに流れていたよ。ベンデルがそいつを伸ばして当て着をするのを見ていると、ゾッとしたね。それから女が一人、これは、彼は後ろを指さした。彼女は泣き叫んでいるが、自分ではわかっていない。ヒステリックに、ショックのためだが、もうすぐ静かになるだろう。ブロームを服用させたから。うん。砲台室であのエルランゲン男が4人目のを張り合わせていたよ。ガラスで切ったんだな。命に別状はないが、まあ2週間は目を開けられないだろう。ドクターエルランゲンは新しい手術室では自信がなくて、それで早く教授が来てあの若いのを助けてくれないかと待っているんだ。いやー、しかしこれはもう手遅れだぞ。ブリギッテ看護婦、あなたもせっかく準備したけどね。まあ静かに眠らせてやった方がいいだろう。ドクター・レーマンの学生っぽい口調は、ブリギッテの神経を逆なでした。手を拭きながら、彼女はまた目を凝らして窓の外を見た。何も見えない。教授はどこへ行ったのかしら。ドクター・ベンデルがこっちの怪我人の手当てにも間に合うかしら。私はともかく準備をしておこう。あの青年が助かりさえすれば。お祈り？ああ。ブリギッテは思った。神様の時というものがあるわ。それは今始まったばかりで。彼女はこの気球の時、一人の母のかけがえのない息子の死の危機に、神が恐ろしく厳粛な無情なやり方で語り始めておられるのを悟った。ゲオルクにもこの声は聞こえるかしら。ゲオルクもこの言葉を悟るかしら。さあ、こんなに徹夜をしたって、結局何もならないぞ、これは。例の若い医者がブツブツ言った。ブリギッテは彼に構わず、消毒器から器具類を取り出し、全部並べたが、おそらく今夜は使うまい、と思った。